おはようございます。皆さん仕事、今年の仕事も始まりましたか？もう先週の礼拝までは、先週の日曜日まで休みだったでしょうか？でも学校も始まったんですか？残念ながらもう始まったんだね、はい。まあ、親は喜んでるかもしれませんけど始まってる。そしてある意味で教会の働きは今年始まってる。まあ、先週も礼拝もあったんだけど、まあ、お正月でやっぱり教会の働き、今年の働き、個人の働きだけじゃなくてグループとしての働き、まあ、考えるためにはちょうどいいチャンスですね。だから今朝のメッセージはこういう有名なところですけどね、こういう言葉を通して、マタイ通して主のため働く教会の役割、私たちはどういうことをするべきか、どういうふうにやってるか、まあ、ある意味で私たちのビジョンですかとか、まあ、全体的に考えたいと思いますね。そしてこの箇所は有名ですから、私たちは、まあ、クリスチャンとしてこういう箇所何回も勉強することあるから、弟子にしなさいという言葉は中心ですけど、こういう言葉で分かるんだけど、実際に分かりながらやらないです。十分にやらないです。そういう問題ありますね。まあ、他の仕事も学生であっても同じ問題ですね。こういうふうに勉強するべきですけど実際にやらないこういうふうに仕事するべきですけれども、まあ、そこまでやらない、そういう問題あるんですね。そういうことも一緒に考えたいです。それで今日一冊の本をちょっと持ってきましたけど、残念ながら英語の本ですけど、まあ、こういう問題はやっぱり聖書の中で、福音書の中で見えるんだけど、でも世の中で同じ問題あるので、分かりながら実行しないという問題ですね。こういう本がありますね。英語で題は The Knowing Doing Gap。 分かるんだけど、することと分かることとすることの間にギャップ入ってるんですね。やらないです。そしてこの本はハーバード大学 の、まあ、特にビジネスの関係の出版社の本ですね。まあ、今日こういう本から、まあ、何回も引用 しようと思うんです。この本から学ぶことじゃなくて、中心はこういうことと思いますね。何千年前で聖書を通して見える問題は、現在の人間をようやく分かっているとか、そういうこと多いです。だから多くの人は聖書は、あれは昔の宗教の本ですと思ってるんだけど、実際は同じ問題は聖書の中で何千年前はもっと詳しく書いてて、ようやくビジネスの世界の中で同じ問題を見つけてるんですね。まあ、そういう本もちょっと引用しようと思いますね。じゃあどうして私たちは主のために十分働かないか、またいろいろ意味で、もっと広い意味で、どうして私たちは何か意思をとするはずですけれどしない、どうしてでしょうか。まあ、簡単に言えるね、人間は罪深いですから、だからです。はい、もうメッセージ終わりということでできるんだけど、いくつかの理由はこの箇所から学べると思いますね。まず第一には、まあ、この本は分かりながら行動しないという問題ですけれども、でも本当に分からないこともあるんだね。まずそういうことをちょっと考えましょう。私たちはクリスチャンとしてどういう活動をするべきですか。まあ、いろいろありますけどね、問題のある人助けてあげるとか、いろんなことあるんですけど、でも大宣教命令と言われているこういう箇所ですね、中心は何でしょうか。弟子にしなさいと書いてありますね。他の、日本語で読めば、はっきり見えないんだけど、他の命令のように見えるんだけどね、19節から読んでます。そして、あなた方は行って、行くんだね。これは命令のように見えるんだけど、実は、言語には分子ですということは、他の命令につながってる。大事ですけど、行って、弟子しなさいということですね。中心は、まあ、行かなければ、あらゆる国の国に行かなければ弟子作るできないんですから、だから方法でね、まず第一歩は行って弟子しなさい。そしてあとはバプテスマを捧げるんですか。バプテスマを捧げる、そしてそれはやっぱり教会作るという意味もあるんだね。バプテスマは教会の関係だから、そういうグループの意識のこともある。 そして最後にはイエス様の教えは全てのことを守るように彼に教えなさいと書いてあるね。それも命令のように見えるんだけど、結局教える目的は何ですか？弟子にするためです。行くのは何のためですか？弟子をすることにしますからね。バプテスを捧げるのは教会にするのは何のためですか？それも弟子にするためですね。まあそのぐらいはこういう説明簡単にできますね。でも弟子という言葉は分かりますか？皆さんは互いに誰々兄弟と言ってるんだけど、誰々弟子って言ってませんね。そういう言葉使ってない。私たちはどういうこと言ってる？自分はクリスチャンですとか言うんですね。自分は、どこの金沢聖書バプテスト教会の教会員ですとか、だからそういうどこに属してるか、まあどこの会社と同じようなね、まあここにいる。それとか、まあこれはバプテスト教会だからバプテストの信者ですとか、まあ基本的にはクリスチャンです、信者です、教会員ですとか、そういうふうに、また兄弟ですとか兄弟姉妹ですとか、弟子という言葉が十分分かってない。現在の社会の中で弟子という言葉はあまり使われてないよね。基本的には昔にあったんだけどね、まあ輪島市に行けば輪島塗りとか、そういう関係で弟子になるとかありますけどもね。だけど一般社会の中であんまりピンとこないね。実は聖書の中で弟子という言葉はどこに書いてありますか？皆さん分かりますか？どこにもあると思うですか？違う。旧約聖書にはないです。まあイザヤには1、2回ぐらいでちょっと出てるんだけど、基本的には旧約聖書にないんです。不思議だね。新約にもあるんだけど、それは新約には福音書にあります。またそのすぐ後でまた歴史の本として書いてるのは。人の働きですか、その中で弟子ということが出てくるね。例えばテモテは弟子だったと書いてるんだね。でもその後はパウロの手紙になってたら弟子ということはゼロ。不思議だね。だから私たちはなんとなく弟子というのは12人の弟子ですとか思い込んでしまってる。昔はこういうことあったんだけど、現在は、まあ、教会員です、教会行ってるんです、信じてますと。でも弟子であることを忘れてしまってるという問題あるんだよね。まあそういうことは簡単に言えば、弟子どういう言葉ですか？ペア通して出るんです。ユダヤ教だったらラビ先生と弟子ですね。そういうペアで出るんです。どうして人の働きの後で出てこないかというのは、結局イエス様の弟子ですから、パウロの弟子ではない、ペテロの弟子ではない、マハの弟子ではない、教会の牧師さんの弟子ではない。まあパウロの手紙の中で先生という言葉はよくあるんですよ。教師とか聖書をしてるんです。だけど弟子を作るというのは先生の弟子ということではありません。こういう誤解もあるんだね。なんとなくどこの教会でも2面あるんだけど、悪い面もあるんだね。その教会の先生はこういう方ですから、教会の教会もみんなその先生に似てるようになるとかね、よくあるんです。でも基本的には私たちはイエス様と似てるものになるはずですね。マタイの23章かな、他の人は自分の先生と呼んでいけないせんと書いてあるんです。何でしょうか？教会に先生いるでしょ、先生呼んだらダメですか？いや、言葉の目的はイエス様と弟子の関係を強調するためです。だからそういうふうに書いてありますね。だから弟子にしなさいという意味のは、イエス様ご自身の教えの、またイエス様に属してるか、そのつながりは強調するんです。気をつけなければ教会の関係だけでいいか考えるんだね。それは部分ですけど一番大事じゃないな。まあこの本の中でちょっと引用しますね。仕事場の中でこういうふうに書いてるんですよ。方法より理由が大事です。 仕事はこういうふうにしなさいよということだけじゃなくて、また私たちは弟子はこういうふうにしなさいということ、何をするか方法ですかということより、理由は第一ですと言ってる。聖書を教えてるんでしょう。同じことですよ。どうしてこういう言葉がマタイの最後にあるのか、どうしてと思いますか。他の福音書で大宣教命令みたいなことはあるんですけど、こういうふうに書いてないです。弟子しなさい、ここだけでね強調されてる。どうしてでしょうか。理由ある。イエス様の教えの素晴らしさ、一番強調しているの福音書どっちでしょうか。マタイです。こういう言葉がマタイに出てるのは偶然ではないです。マルコには全世界に行って、あらゆる人には福音述べ伝えなさい、動いて述べ伝える、それはマルコの動きある福音書だね。またヨハネには、父なる神様は私を救わされたのように、私もあなたを救わされますと。だから父なる神様の関係はしっかりして、同じようにイエス様の関係しっかりして言ってやる。マッタイは弟子にしなさい、どういうことですか。どうしてですか。イエス様は本当の救い主という言葉はもちろんそうです、本当の神様です、本当の王の王です。でもマッタイの強調しているのを一つのは、本当に全部説明できるの本当の唯一の先生ですという強調ですね。だから私たちはよく遊拝に勉強してるね、三条宣教を勉強してるんです。それはマッタイですね。ルカにはちょっとあるんだけど、ほとんどはイエス様の教えはマッタイ強調していますね。他のところもね、旧約聖書と新約聖書の説明の関係を説明するのはマッタイの24章25章、あんなに詳しく書いてるのはマッタイですよ。また教会の中で人間関係書いてるのは詳しく書いてるマタイの18章です。また私 10章には12人が救わされた時にはこういうふうに言ってこういうふうに働く長い説明があるんですよ。あんなに説明があるイエス様は先生として活動しているのは特にマタイ強調してますよ。そしてもう一つマタイの強調に似てるのは、反対のパルサイ人たちのはどんなに悪いのか、あの間違えた教えはどんなに悪いのか、また強調されています。23章読めば発見しますね。それだけじゃないだけど、その忌まわしいもの、忌まわしいもの、偽善者、偽善者、偽善者、あの言葉は7回書いてる。あんなにパルサイ人たちの教えは悪いですということははっきり書いてるのはまた一番です。だからイエス様の弟子になるか、パラサイ人の弟子になってるか、やっぱりパラサイ人に弟子になればどうなるんですか。疲れてしまうんです。結局パラサイ人たちの教えはこんなに立法を守るように守るように守るように、でも自分でも守ってない偽善者です。でも一生懸命守るようにして、みんなは疲れてしまう。本当の心からの立法を理解して救いが必要と分かってっていうことじゃないでね。だから三条説教はそういうテーマでね、あなたはこういうふうに聞きましたけれども本当はこうです、あなたはこういうふうに聞きましたけどこの本当はこうです、あなた方の正しさは立法学者またパラサイ人以上じゃなければあなたは天国に入るできないよ、彼の教えは問題です、そういう強調です。まあ現在の問題は同じですか。日本の社会は違うと思うんだけどね。だから結局パラサビトのように間違いに気をつけなさいということは大事ですけれども、同じように言えるね、現在の世の一般的な教育に気をつけなさいという意味があるんですよ。同じです。だから弟子にしなさいというのはパラサイ人にならないようにしなさいという意味があるんだけど、現在は私たちの周りの世の考え方に巻き込まれないように本当に弟子にしなさいよという意味です。ということはマタイの全体の教えと思うんだね。だからマタイ最後にこうなるんですよ。間違いと教えあるから 本当の救い、本当の幸せ何ですか。三条聖句に書いてるでしょう。物によるではない、自分の罪許してもらう、迫害がなければそれで幸せですか。そうじゃない、逆ですよ。そういうテーマですね。だからマタイ教えてるのは、主のため働くは何でしょうか。やっぱりこの世と違うようになるイエス様の教えに本当に理解して生きていく。マタイ全体これですよ。どうしても必要です。私たちはそういうことを伝えてるなら、いい働きやってるでしょうね。はい、まあそれは弟子の意味ですね。そしてだからどういうふうにするより、理由、イエス様素晴らしいです。間違えた本当に偽善のことはいっぱいあるから気をつけなさいということもあるんだから、そういう理由です。はい、第2の理由は、まあ、弟子のことわからないからやらない。第2の理由は17節ちょっと見てくださいますね。これは何回も前も話すことあると思いますから、マハはこういうことばかりいつも話してるかなと思う人いるんだけど、彼らはイエス様を出会ったんですね。そして礼拝したと書いてあるんですよ。でもある人は、ある者は疑ったと書いてある。結局私たちはイエス様に従わないか、十分働けないか、こういう関係あるからね。でもこれは前説明したことあるんだと思いますが、疑うとはこの場合では、これは正しいか正しくないか、イエス様本当に生きているか復活されているかどうかということはではない。目の前にいるから分かるんですよ。これはためらうということですね。英語で言えば hesitate。 結局 doubt は疑うということより、ここ hesitate。 そしてマタイの全体は何ですか。中ではヘロデの反対があったと、あったり、パルサイ人たちの反対があったり、大その偉い人たちの反対がある。27章には集まってて弟子たちに反対する。そしてそのお墓で、イエス様の体は盗まれないように場に立てるとか、そこまで反対して、でもイエス様よみがえられたね。結構反対があるから人はためらう、ためらう。だからどうして私たちは十分働かないのか、ためらうだからです。怖いからです。それはここだけではない。面白くて14章、14章何節終わりの方ですけれども、ペトロは、28節ぐらいですけど、ペトロは海の上に歩いていくということ、不思議なところあるんだね。イエス様は弟子たちのところに行って歩んでくるね。夜中で海の上に歩ける、これは神様じゃなければできないね。でもペテロは不思議に、これはマタイだけに書いてるのは、主あなただったら私に命令してください、あなたのところに行くようにということ。不思議だね。これはいいことですよね。弟子の見本ですよ。イエス様についていく、普通のことじゃなくても、まあ、信仰によってでもその風見るとか言ってたんだね。反対の見てて、それで沈むようになる。そしてイエス様はペテロを救ってくださったんだね。そしてその後でどうして疑ったのかと書いてるんだね。疑うということは同じ言葉です。聖書に2回使ってない、こことマタイの最後に書いてるのはね、これはどうしてためらったのか、やっぱり怖いからです。怖いからですね。私たちは世を見てて自分は小さいで、それでこの17章の17節のすぐ後で28に戻ってるね、イエス様の言葉でね、あらゆるの権威や天においても地においても私に与えられてる。だからイエス様は本当の権威を持ってるんですよ。その反対の方は強いではない、強いのはイエス様だって言ってるのね。そういうことがなければためらって主のために働かないということがあるんですね。じゃあそれはこの本の中でそういうことがありますか。あります。この本の中でこう書いてる、ね、会社の中で人はリードする方法は2つあるんでね。1つは 結局上からの怖い、とても恐ろしい社長がいれば、例えばこの本の中で書いてるのはインテルですね。皆さんの持ってるコンピューターの中にインテル入ってるんじゃないかな。インテルの会社の社長のやり方はそれで有名ですね。結局厳しく、ね、本当に正しくやらなければすぐバッと首です、もういらない、そういうふうに結局そういう怖がるものだけ生き残るんだよ。その元の社長はレリック・ローブスさんだったかな、そういう本も出したんですよね。だからそういうやり方あるんです。でもこの本に書いてるのはそれは方法で、ある程度はうまくいくだけど最後はダメになるの。どういうことになるか、結局会社の中で発言できない、社長に悪いニュースは持ったら、うん、自分はダメだってなるとね。そして失敗するのは怖いだから、できる限り失敗ないように、失敗しないのは何ですか、何もしないでいいですからね。結局新しいことはやり出すのは止めてしまう、結構怖いからですとかね。でもイエス様はどういうふうに、神様でしょ、だから弟子たちはイエス様を見てて怖かったことがない。でもイエス様を愛してその罪を許してもらって、それで愛があるから行動するでしょ。どういうふうに書いてるか、ここにもあるので、ね、不思議なことを今度発見しました。18節の言葉は面白いです。18節の一番最初、皆さん気がつかなかったと思うんだけど、私も最近まで分からなかった。そういう怖がってためらってる人たちがいるんだね。その時には18節最初、イエスは近づいてきた。あ、それはまあ近くに来れば声聞くかね。そういうことと思うんですよ。それだけではないです。こういうことはね、イエス様を礼拝してるでしょ、11人、もしかしたら500人もいたかもしれません、書いてないんだけど。でもあの第一クレントにはある時には500人いましたとか、もしかしたら同じ時でも弟子たちは間違いない11人いる。そしてイエス様を礼拝してるんです。イエス様近づいてきましたというのは、ちょっと離れて礼拝してるという意味ですよ。ちょっと離れてる。どうしてですか？やっぱりちょっと怖い。本当にイエス様復活されてるイエス様の形、ちょっと怖いじゃないですか。だから離れてる。そしてイエス様は彼らにそういうふうに、まあ、ためらうことがないように、近くに来まして、こういうことを言うんですよね。似てる箇所はもう一箇所しかないです。マタイにはね、変貌山の話があります。17章、変貌山というところ、山に登ってペテロ他の二人の弟子でね、あのイエス様の姿は変更してきましたね。だから変貌山というんだね。そしてペテロは間違えたことをまた言ってしまったね。やっぱり間違えたらもうダメだ、怖い会社そうするんでね、間違えた発言でももういらない、あのようにペテロしました。そして天からの声があったんだね、これ私の愛する子、あのイエス様の言うことを聞きなさいってことね。それで書いてるマタには、あの27章の6節かな、彼は怖がったって、突然天から声があれば怖がるんだね、怖がる。同じような変貌さんのことはマッタイ、ルカ、あのマルコに書いてるんだけど、マッタイだけに書いてるのはその時にイエス様はこういうことです。近づいてきました、弟子たちを触った、そして変わることはないよって言ったんだね。これは本当に素晴らしい関係あるんですよ。私たちは誠の神様は恐ろしい、怖いですね。結局偉大ですからね、うん、まあ大地震とか津波とかいろんなその世の中そういうことあるし、そういう力あるんです、うん、怖いねということは間違いないあるんですけれども、同時に近づいてきて触って怖がることがないよ。あれはこの方にいてるのね、怖い社長だったらダメ、でも逆に全く尊敬がなければダメ、 聖書の中のイエス様と弟子の関係、私たちとイエス様の関係はこの本でもようやく分かってるんだけど、理想的です。勝手のある、だけど罪を許してもらっていることでイエス様は私たちに近づいてきましたから怖がることがない。また近づいてくるというのはヘブル人の手紙にも何回も書いてるね。結局大胆に祈りなさいと書いてるのはヘブルの14章と10章とか少なくても2回書いてあります。どうしてですか？救いがあるから。やっぱり偉大です。だけど同時に怖がることがない。素晴らしいですよ。こういうことはここに起こってるんです。礼拝した離れる、怖いですね。それは教会の働き一つですよ。神様偉大さ、人間と違うんだよ。だけど同時に近づいてくるということの利用は、それすごいね。はい。だけど怖がることだけで正しい行動できません。皆さんにとってどうですか？神様はイエス様は怖いものですか？教会史の中で読めばルターでね、救われる前にはカトリックの昔の信仰ですからね、ルターの時代ですね。結局神様怖いものだけですってね、だけど恵みのことを分かってきまして、救いのこともあると分かってきまして変わったんだね。両方あるんだね。怖がるだけでダメですよ。はい、次行きます。もう一つ、私たちは十分働きしないの理由は、もう一つのは否定的な考え方が出やすいですから。否定的な疑問を出すのは自然になる。仕事場でそうじゃないですかね。新しい考え出たら誰かこういうふうにしましょう、今年すぐどうなるんですか。でもそうするとうちの今までのやり方はちょっと違うんじゃないか、また予算はそこまであるのか、またそういうふうにやれば誰がやるのか、あのようにすぐになってしまう。ここには28章には疑問文一つもないです。気がつきましたか？最初から読めば一つもないです。他の福音書には最後には質問多いです。まあいい質問ですけどね。イエス様はペテロに、私を愛してますか？ヨハネに3回あります。マルコにはお墓にいてる女たちはその岩を怖がしてくださる、動かしてくださるのは誰がいるのか、またルカにもそのエマオ道の2人いるんでしょう。そしてどういうこと話し合ってるのかとか、そういう疑問多い。マッタイ2の最後にはないです。ないですよ。どうしてでしょうか？マタイの中ではイエス様はいろんなことを説明してきましたから。だからイスラエルと教会の関係というのは13章の例え話の中で詳しく書いてあるんですよ。他の福音書より多いです。毒麦と、麦の例え話ですか、そういう一つですけど、説明してるんですよ。また説明ついてついてついてついて、だから最後にはイエス様もう一度全部説明するは必要ないです。もう分かってるんです。だから動きなさいっていうことでね。疑問が多いすぎるで動かないこと多い。会社の中であっても、自分の心の中でも、ああこういうふうにやればいいか、それとかこういうふうにやればいいか、疑問ばっかりだったら、ああ動かない。ちょっとすみません、ちょっと水飲みますね。はい、だから疑問が多いだったら動かない。でもここは疑問ないです。似てる箇所ありますか？聖書には、私一番好きなところにとって共通ですけど、旧約聖書にヨセフがいる。ヨセフはイエス様と似てるんですね。いろんなことで兄弟に捨てられた、そしてそれで奴隷になってしまってて、エジプトで苦しんで苦しんで苦しみが出て、でもそれを自分の兄弟家族を救いになる。だから救い主のヨセフとある意味で言える。そしてヨセフは ようやくエジプトのパロの前に出て、あのパロの有名の説明するんだね。そしてそれからこういうふうにするべきですよ。7年間の危機になるから、そのまたその前に7年間の方策あるから、だからその良い7年間の中で蔵を建てて、そしてリーダー選んで何かそれは蓄えて準備しなさいよと、ヨセフはすぐ言ったんです。それでパウロはどうだったでしょうか。質問しましたでしょうか。でもヨセフはどうしてそういうことが、いやでも7年間だって全部どのぐらいの苦労が必要でしょうか、そういう疑問はないです。あんなに説明できるのはヨセフだけでした。マタイの福音書の前段のテーマは何ですか。こんなに説明できるのはこのイエス様しかいないです。だから疑問は最後には出てこないです。そしてすぐにパウロはヨセフにその指、特別な指をですね、上げて、そしてそれで勝つのリーダーになったんですね。多分疑問あったと思うね。例えばヨセフはヘブライ人でしょ、エジプト人じゃないでしょ、そうすると問題じゃないか。それとかあのヨセフは偉くなればパウロに反対するようになるんじゃないか。だけど何も書いてありません。必要ないですね。そしてそれに答えて、その指輪当てて、ヨセフのお嫁さんになる人もあのパウロの関係あったとか、いろんなことは考えられるんだけど、基本的には疑問出てない。あんなに説明できるのはこのヨセフしかいないですから、やっぱりヨセフを切りましょう。これはマタイの教えですよ。同じです。だから疑問も最後にないですよ。だから疑問文に気をつけましょうね。気をつけて働くだけど、疑問ばっかりで動けば教会ダメなの。そういうことよく見えますね。前のいた教会の役員会に私は出ましたね。ある人ね、一人でね、疑問出すのは上手ですね。こういうふうにやれば、でも経済は、予算はどうですか。でもこういうこと否定的ばっかり。あれはある意味で賢い、ある意味で不信仰です。両方でね、気をつけましょう。ここ疑問もないです。説明してくださったイエス様ですから従いましょう。この本にそういうことありますか。書いてるよ。現在のアメリカの会社特にですけどね、何か新しいことをする前にはどうしますか。全部測ってみる。こういうふうにやればこのぐらいのお客さん出るでしょうと、今までの経験でこういうことを当ててから計算してみるっていうかね、計算してみる、計算してみる、計算してみる、計算してみる、そして話し当てて、私の、予想によってて、こういうふうにやればこうになるんですよとか、そういうふうにどうなるか動かなくなってしまう可能性があります。英語の面白いことありますよね。あの日本語でどういうか分からないけど、 paralysis、 結局動かない、 by analysis、 結局調べて動かなくなる。いつまでも調べる調べる調べる、研究研究、調べてこうなるだろう、そして動かない。あれは問題ですね。この本にも書いてるんだね。だから日本の会社はそれほどそういう問題ないと書いてるんだけどね。はい、じゃあ次いきますね。結局私たちは否定的な疑問多いすぎるだったら動かないです。気をつけましょう。気をつけるべきですけど、はい、もう一つどうして十分働かないか。もう一つのは、弟子にしなさいと書いてるんだけど、また教えなさいと書いてるんだね。何を教えるか、イエス様の教えが全部伝えなさいと書いてる、守るように。何を教えるか書いてるんだけど、どういうふうに教えるか書いてありません。これ不思議だね。それどうしてでしょうか。まあ、一つの理由は、これは国によって文化によってそういう教育のやり方は違うから、あらゆる国に行けばやっぱりその国に合うの教育のやり方はする必要でしょう。一つのことを考えるね。でももっといい答えは、この時まではイエス様は弟子たちを教えてきましたから、だからイエス様の教え方と同じようにすればいいです。うん。僕の問題のは、私たちは一つのやり方に それしかないと思い込むんだね。マタイにもどうでしょうか。三条説教はあるでしょ。それは五章六章七章はやっぱり説教です。一方的な教え、また素晴らしいです。また24章25章もそうです。また13章の例え話もそれは長いの一歩的な教えです。それは一つの方法です。いい方法です。この上から教えてもらうということは大事です。だけどマタイの中で疑問も多い。いい疑問だね。このそういうの毒麦の例え話あるでしょ。イエス様は教えるんです。でもすぐに説明してなかったですね。だから弟子たちは後で来まして、それを説明してくださいと言ったんだね。また他にも、何回私の誰か罪を犯したら許したらいいですか？ 18 章ですね。何回許したらいいですか？ 7 回ですか？と。ペトロの質問ですからね。そして、イエス様の答えは、いや、7回じゃなくて、7×70 ということは、結局、ずっと許してあげなさいとか、だから人間関係どうすればいいですかという質問を当てて、イエス様答えたんです。また同じように、世の終わりの印は何ですかということを当てて、24章の3節でね、それでイエス様は、週末のことは、詳しく教えて。質問あって、答えがあって、あれは大事ですよ。だから言いたいのはこれだな。結局上からの三条聖教みたいな教えのやり方はとてもとても大事です。でも同時に質問と答えもとてもとても大事です、この本の中でどう書いてるか、面白いこと書いてるのね。会社の中の教育は従業を通してする。だけど実際ではほとんどの会社の中でどういうふうに情報を正しく伝えるのというのは、それは食事しながら、また隣で働きながら、そしてそれは先輩後輩の関係で、質問するのですかね、この本によると7割そういうふうに伝えられています。マタイの中で私は計算してないんだけど、質問に答えた後どの部分かとかね、他の福音書より少ないかもしれません。一方的な教えが多いから、それは素晴らしい教えですよ。だけど答えと質問とかね、ということは一対一の教えとかかなりあります。皆さん気がつきましたか。教会はなんとなく私たちは礼拝です。そして礼拝の中心はメッセージです。それはある意味で正しいです。だけど私たちは他の時間は大事に使ってるかどうかってことだね、考えるべきですよ。だから食事しながらどういう話題になってるか、いろんな話題できるけどね。だけど今日のメッセージのはどうだったでしょうかとか、そういう話題とかね。また水曜日の祈祷会みんな出ることできないんだけど、それは話し合いの小さいグループだからやりやすいとかね。だから礼拝と礼拝のメッセージ以外の教育のことは私たち十分生かされてないかなと思います。それで十分働きしないかな、とても理由だね。弟子しなさいのは礼拝に座ることだけではないです。はい、じゃあもう最後には3つの要点早めに言います。この3つのことももう一つ、今までは4つの問題言いましたね。弟子のこと分からない、怖がるから動かない、一つの方法だけで動いてるからダメですと、もう一つ言いましたね。何だったでしょうか、はい、最後には早めに3つ言います。これもあるんでね。私たちは教会を十分理解してないからです。弟子としてそういうこともお話したんだけど、この大宣教命令は誰に与えているか、弟子たち一人一人、じゃあペテロはあなたはそっちに行きなさい、トーマスはあなたはインドに行きなさいとか、そこまで書いてないよね。そしてバプテスマを捧げなさいということは、やっぱり教会作るという意味がありますね。この箇所は個人ことあるんだけど、それよりグループです。グループ意識は正しく持つかどうかということがありますね。特にこれはアメリカ人の問題だな。アメリカでは個人主義ですね。 だから一人で考えてて、だからアメリカ人私も入れてね、このところ読めば全世界に行きなさい、そして弟子をしなさいって、ああそうですか、じゃあ私は日本に行きます。そして私の同級生は彼はヨーロッパに行ってて、あとで南米に行った友達もいましたし、じゃあそっち行ってそっち行ってって、それで終わりではありません。これはバプテスを捧げる、全てを教えるということは、またイエス様は近づいていったのは結局そのグループの守るためですね。ある人を疑ってる、賜ってる、だから離れてる、そういうことがないようにグループ意識です。教会の言葉は聖書に一番最初に出てるのどこでしょうか。マタイです。マタイの中では出てるんですよ。ユダヤ教の間違いと教え、パラサイ人のことあるから、それから離れていくんですね。だから教会必要ですよね。また教会同士はどういうふうにすればいいか、18章に詳しく書いてる。罪の問題出たらどうするかとか、そういうことも書いてるね。教会が分かれば正しい行動できるのね。個人主義だけではないですね。皆さんはどのぐらいは教会の意識があるのか。もしかしたら日本の方がアメリカよりいいんだね。僕は教会のメンバーになるのは気にしないで、次々の教会行くとか個人で動いてるの多いです。問題だね。ここは個人のこと書いてないですね。ヨハネの福音書の最後にはペテロのことを通して個人のこと書いてるね。大きくペテロは失敗した、でも主に導かれて悔い改めてて仕事与えられてて、ペテロの働きはでも個人的じゃないね。ある意味で私の群れを妨害しなさいって書いてるからね。ここは個人のことじゃない、みんなにということありますね。はい、そしてそれはすいませんね、自分のノートよく読めないでね。今日のノートは手書きですから読みにくいです。はい、まあ、結局教会分かってないで、そして教会の中で自分は成人して、明日は何の日ですか。成人の日ですね。教会の中で自分はイエス様の弟子として成長して、みんなとつながってて、私も働くようになるのは十分考えないね。そういう問題ありますね。はい、もう一つですね、このマタイのテーマ一つのは終末です。イエス様をこういうふうにするしなさいのはいつまでと書いてるんですか。世の終わりまでと書いてるのね。共にいる世の終わりまで。実は言語を調べたら、この直訳すれば世の終わり、終わりということだけじゃなくて、世の完成するまで、この時代終わるの完成するまでという意味ですね。二つのグリシア語のことあります。一つは終わり、それはよく使われている。でもまたに多く横の場合は使われているのはその完成の意味の終わり。だから結局こういう大宣教命であるのは、この世はいつかこの時代の中では、教会の時代の中で完成になるようになるとね。そしてその後でまた次の時代になるんだね。だからこういうテーマはまたに多いです。十分主の他の働かない理由は何ですか。結局今は全てだ、この世しかない、この時代はいつまでも続くだろうという考え方だね。ダメですね、これダメです。そしてそれは大きく言えますからね。一つは言いますかね、バプテスヨハネ11章だったかな、11章の時には2人の弟子はイエス様のところに使わされて、来るべき方ですか、それとか他の人を待つべきですかとイエス様について質問しました。どうしてバプテスヨハネはそういうことを聞くのか、こういうわけでしょうね。バプテスヨハネは最初には間もない火が出る、間もない、また今でも斧が持ってる木を切り通す、そういうふうになるんだよ、うん、さっき今朝もルカだったかな、そういう読んだ箇所でね、火のことですね。いらないものを燃えてしまう、麦は集めて他のものを捨てられる、旧約聖書の予言の通りですね。そういうふうになるんです。メシアはそういうことするでしょとバプテスヨハネは思ってたんだね。 でもイエス様は世を砂漠に死として来られてないと書いてるね、ヨハネには。人は癒される、人は救われるためにいるんだね、この時代はね。そういう恐ろしいのことは将来ですよ。でも来るんですよ。そういう説明はマタイ24章25章、またその毒麦の例えとかいろんなところでイエス様説明してる。今は恵みの時です、今は救われるチャンスですよ、でも将来こうなるよということで、そういうことを理解して働きなさいっていいですよね。結局今は全てではないということを分かりながらということですね。ちょっと関係ない話一つ話しますかね。皆さんは先週のニュース見ましたか？ヨーロッパに興味ある人見てるんだね。フランスのニュースは見ましたか？全然興味がないで見えなかった人いますか？まあいるかもしれない。でもフランスでそういうイスラム教のことですね。そしてそういう恐ろしいことする。あれは何のことですか？どうしてですか？私の、まあ、アメリカのニュースの中でいろいろ見てるんだけど、こういう反応もあるんでね。ある人はこういうんだね。あれは宗教です。熱心に宗教になれば全部そうですよね。それはイスラム教だけじゃない。それは、キリスト教も根本主義者はそうなるんだよ。だから宗教に気をつけましょう。日本でも同じことはあるんじゃないかな。多分今頃あると思います。でも、それは何でしょうか。基本的にこういうことですよ。イスラム教の弟子はモハマドの弟子になるでしょ。モハマドはどういう活動をしましたか。軍隊作ったんです。それでまずサウジアラビアの自分のイスラム教にするようにします。まあ、その途中で彼は殺されたんだけど、でもその後についている人はみんな軍人ですよ。軍隊です。そしてそういう自分の教えは広がるためにどういうふうにするか、軍事的にするのよ。イスラム教はそういうふうに始まったんですね。だから現在のイスラム教のあのままの、おそらくあのままのコランの教えに従う人は軍事的です、暴力的ですということがあるのよ。だけどイエス様はどうでしょうか。1万2000人の天使呼び集まるできるんですけどね、十字架にならないようにできるんだけど、そうしない。自分の刀ですからね、弟子たちにペトロに使わないようにしましょう。結局今は教会の時代はそういうことはないです。あらゆるの権威を持ってるんだけど、静かに見えない形で神様裏側で導いてくださってるんですよね。全面的には軍事的なことはもちろんありません。イエス様の弟子たちにはイスラム教にある。もう一つは面白いのはフランスのことでね、日本のニュースになってないかもしれませんけど、こういうニュースの中で一つの大きな題を書いたんですよ。パリにいるユダヤ人たちの話題です。その事件二つあったでしょ。二件目はどこだでしょうか。ユダヤ教の、やっぱりイスラム教とユダヤ教の反対するだね。ユダヤ教の食堂ですよね。それに入ってて人を殺したってね。まあ、こう書いてた。パリにいるユダヤ人たちは逃げてる。と書いてあります。ある人は、まあ、彼有名な人は、私の知ってるパリにいるユダヤ人たちはみんな逃げてるか、もう準備してるか。というぐらいですね。そしてパリだけじゃない、フランス全体そうです。人口の1割はもうイスラム教になってしまってる。ユダヤ教に反発するの事件は次々ある。これは今はあったんだけど、他にもいっぱいあるんですよ。エルサレム新聞読めばどうですか。それインターネット読みますけど、去年のフランス、どういう国から一番多くユダヤ人はイスラエルに来ましたか。一番多いのはどこですか。フランスです。ウクライナからも多いですけど、そっちも戦争あるから、フランスから逃げてる。そしてこういう事件でまた増えて。まあ、どういうことに対抗か、結局、世の終わりは近づいてるって聖書を教えてるんだね。もしかしたらね、 ユダヤ人たちはイスラエルに集まる方法は一つはこのイスラム教としてそういうふうになってるんじゃないかな。フランスでそう。エゼキエル37章、先月は話しましたけどね、世の終わりにはユダヤ人たちは集まると書いてるんだね。もしかしたら今のニュースの中で起こっていることはその部分かもしれません。それしか言えないだけどね。まあどうしてそういうか、結局軍事的にキリスト教は覚えてません。アメリカの軍隊はキリスト教の軍隊ではないですよ。全然違います。結局自分の国を守るためですね。それだけと思いますけど、でも裏側では神様は動いてるんです。世の終わりは血がついてるかもしれませんね。あのテーマは末代に多いです。あのテーマは無視したら十分働かない、やりすぎだったら問題です。でも逆に全然考えないで、まあこの時代はこのままで続くでしょというふうになってしまってる。病的になる、病的な教会は怖いね。始末論のことはまたに多いですね。はい、最後にはね、ようやく最後ですね。どうして十分主のため働かないか、最後の理由一番簡単かもしれません。結局イエス様の弟子じゃなければイエス様の弟子らしく動かないんだね。またにそういう書いてるんだね。弟子になるのは何ですか。自分の十字架を背負ってイエス様についていくと、すなわち迫害受けてもいいような心がなければ信者ではない、弟子ではない。三条聖教にもあるんでね。幸いな人は誰ですか。迫害受ける人ですね。この問題がない人幸いということじゃない。だから結局この世の教えと違うイエス様に従うのは平和的でね、平和的に従うんだけど、できる限りみんなと納得するんだけど、でも迫害来る。そういう心がなければ信者ではない、弟子ではない。この例え話を最後に言いますけれども、21章の短い例え話ですけど、21章の28節から32節ですね。2人の兄弟いました。お父さんは2人に、まあ、働き行きなさい。最初の兄弟は行かないと言うんですね。私行きません。でも後で悔い改めて行くんです。もう一人の兄弟は、あ、行きますよ、でも行かない。あ、行きますよ、でもやらない。結局その父さんに使えない。そしてそれはどういうものか、それぞれどういうものですか。行かないだけで悔い改めて行くのは、この修正人です。また友情たちですか。罪深い、自分の罪があると分かっている人は悔い改めて神様に使うようになるとね。イエス様を信じて十字架のあがないを分かって、イエス様の素晴らしさを分かって変わる、それは本当の弟子になるのね。でも僕の場合はその偉い人たち、ユダヤ人たちの指導者たち、大祭司長ですか、祭司長ですたちはね、彼らは神様に従いますと言いながら偽善者です、偽善者です、偽善者です、イエス様に反対してるんです。あれは働くと言うんだけど働かない、弟子ではないですね。この28章には500人もいましたかもしれませんけど、書いてるのは11人の弟子と書いてるね。どうして11ですか。ユダがいないからです。ユダはいません。どうして働かないか、ユダはもちろんみんなと一緒になんとなく行動しましたけれども、その時までは本当の弟子のように見えたんだけど、ユダは救われなかったんだね。本当に神様を愛してることはないです。自分の罪のある意味では自分悪いだって分かってるんだけど、本当の悔い改めがない、あれはユダですね。どうして働かないだか、本当の弟子じゃないかですね。最後にはまあちょっと厳しいことですけどね、教会の中であの時代11人12人の中で一人いましたら、現在の教会の中でもいるんじゃないかな。いるでしょう。11人12人以上いますから。弟子のように見えるんだけど、 本当に決心してイエス様に従うことではないです。グループの仲間の流れが動いてるくらいですけどね、最後に違うだと分かってくるのはね、ユダですね。だから十分身を結ばない、働かない、そういうこともあるんだからね。これは個人的に書いてないんだけど、ユダいないということは個人的ですね。私たちはどうでしょうか。本当にイエス様に従いたいか、それとか、ああなんとなく教会の雰囲気は好きです、イエス様の教えはまあまあいいですからね、まあ奇跡見るのは楽しいですとかね、でも本当に自分を主に捧げてるかとかってことね、そういうことあるんだね、世の中の人たちは少し聖書分かってるんだね。私たちはもっと分かるはずだね。お祈りしております。天のお父様、弟子たちは私じゃないかとユダのこと聞きまして質問しました。私たちはみんなそういうふうになる可能性が人間的に言えばあるんですね。あなたの救いがなければ私たちはそういうふうになってしまう。主、あなたの救いがあること感謝です。私たちに近づいてきてこういう素晴らしい約束も与えてくださったから感謝です。主、どうか教会通してまた個人的にもあなたの前で正しい働きできるように今年のことを導いてください。否定的ばかりの疑問じゃなくて、あなたの素晴らしさ分かって本当にあなたの弟子として活動できるように導いてください。どうか偏ってしまう私たちは、いい働きできないです。でもあなたの力によってあなたの働きがあるから感謝です。どうか導いてください。今年のこと、また私たちそれぞれにいるところでも私たちを家家事できるように、一緒にねできるように導いてください。主、どうかあなたの祝福、あなたの仕事を、あなたの働きを祝福してください。主イエス様の皆によってお願いします。アーメン。